おととい、ある大阪市内の大学の授業に参加してまいりました。防災の授業でありまして、だいたいざっくり100人ぐらいの学生さんと一緒に、ある種のロールプレイゲームを楽しむという、そういう話でございまして、どんなことかというと、ある町で、大地震が起きて火災が発生している。そしてその町の中にいる皆さんがどうやって人々を助け、そして自分の命を守るかという、そういう、まあ、あのゲームって言えばゲームなんですけども、いろんなその指示書が、指示が書かれているカードがランダムに配られまして、でそのカードは他人には見せちゃいけないんですね。自分だけがそのカードが見れる。そしてそれを自分の言葉で伝えることはできるという。でお互いのその断片的な情報を交換しながら、どこに被害者がいて、そしてどこに消火器やバケツなどがあって、そして、その怪我した人を、救助するためにどういうふうにして担架を作ったりとか、そういったのをお互いのその言葉でコミュニケーション取りながら進めていくという、そういう、まあ、もともとこれは神戸 の消防の方が開発した、ゲームなんですけれども、これをまあ、話には聞いてたんですけども、初めて実際に行っているのを目の当たりにしまして、なるほど、こうやって断片的な情報をこうまとまっていくのか、あるいは、まあ、それがうまくコミュニケーション取れてないチームなんかではなかなか先に進めない、そういったことを見まして、非常に参考になったという次第でございます。さあ、そういうわけでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中部新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私、榎木田新右衛門と、そして今なんかヘロヘロのボロボロのこの人です。
もう疲れました、川島です。
続いて
ケルトミエです。
そして、IBB 九州はこの方です。
平尾優子です。
今まさしく前島君がいつものカツラの前後ろ反対モードの髪型で今佇んでいるわけですけども、寝てないみたいですね。
寝てないとかね、もう今週はほんまにやばくて、もういろいろ、1日目ですね、なんかエアーがね、エアーっていうか空圧ってわかります？
いや、まあ空圧って空気圧だろ、要するに
空圧、油圧、水、ね、ありますけど、
圧ですね、プレッシャ
ー、はい、のね、ジョイント部分っていうかね、まあ、つなぎ目のね、部品からね、が、まあ、爆発してるっていうかね、なんか劣化なんか知らないですけど、空気がブワー出て、が1日目、2日目水が溢れ出してまして、
なんかあんた潜水艦かなんか乗ってるんですか？
でこれが
潜水艦でそういうシーンありますよね。
これが2日目、3日目、次は油が吹き出まして、
油圧が、
はい、もうすんごいです、油の海になってまして、
そのうち血の海になりますよ、
はい、でこれが3日目、同時に次はもう空気、水、油、次何かぶたら次は人が体調不良で休みっていう、人漏れ、今日もなんかいろんなトラブルが続きまして、 だから睡眠時間は足りてるはずなのに、もう眠たくて眠たくてしゃあなくて、最後の最後カフェイン剤を掘り込みながら
ドーピングじゃねえか
無理やり乗り切りまして、ええ、でその反動がですね、はい、7時半で仕事終わるんですけど、はい、乗り切った後、ええ、車の10時ぐらいまでスーッと寝てまして、はい、もういろいろ、はい
大丈夫かこれ、はいということでございましてお送りしてまいりましょう、最初のお便りはこちらです。千葉県千葉市からいただきました35歳、中学校教員、ラジオネーム魔法少女タラチネ、
ありがとうございます。
現在20歳の若手女優片岡凛さんが7月5日に書いたツイッターが話題になっています。全文ご紹介しますとね、タクシーの運転手さん、定年で最終出勤日だ、とのことだった。家族もいなく、今日は頑張った自分に一人でお祝いしますと聞いて、複雑な気持ちになった。他人だし、私はお金もないし何もできないけど、メモ帳にお疲れ様でしたと私の名前を書いて、私数年後有名になるかもです。お姉さん物を落とさないでください私数年後有名になるかもです、持っててください、とそのメモを渡した、頑張ろうと、このツイート600万回以上表示、もうすでにこれ700万回で800万回ぐらいですよ言ってます、一気にこの片岡凛さん、知名度を爆上げしました。悪目立ちしなくてもちゃんとしてれば名前が売れる、どこかの政党のリーダーに聞かせてやりたいですね、ということでいただきました。どうですかこの最後のコメント、一番響いている前島さんに聞いていただいてみましょうい
やまあね、あれ、ああ、
みーちゃん、
片岡凛さんですね、
はい、あれなんか出てましたっけ。
まだそんなに売れてる人じゃないと思うんですよね。
怖いですね。まあね、どこの代表とは言わないですよ、
まあ言ってますけどね、
とある おしゃべり会というかね、そういったもので、なんかただどこの政党のおしゃべり会とは言わないですけど、
令和新選組ですね、
なんかこういう質問あったんですよね、なんかその参政党がどのように見えてますかっていうふうに、質問された方がいて、でその答えとして、どこの代表とは言わないですよ、
山本太郎、
いちいちいらないですからね、
普通に言えばいいだけの話ですけどね
ですよ、もう見えないと、どれ見えてますかに対して見えないと、なぜならば、おとなしすぎるからというふうな回答をして、でまあ一見ね、それは、ただし、そういうふうになんかそれなるほどなだったりとか、なんかおとなしすぎるわみたいな感じで思う方いらっしゃるかもしれないけど、けどその目立ち方っていう部分に関して、そのいい目立ち方やったら分かるんですよ、けどいい目立ち方も何もしてないじゃないですか、で何やったら移民問題に対して、神谷さんね、なんかアメリカ中かなんかでなんかニュースになったみたいですけど、なぜ日本は移民を受け入れないかっていうようなね、ことに関して、神谷さんとか参政党はなんかこう答えたらしいんですね、恩国の失敗例を見てきたから意味を受け入れないんだと、っていうようなその一言をですね、発信した結果ですね、結構向こうで結構話題になりまして、どっちかっていうと別に悪目立ちしてないですけど、ちゃんと目を向ければそういったこともやってるわけですよね、別に自分は参政党に関して追いかけてるわけでも何でもなくて、普通にツイッター見てるだけでそういったような情報だったりとかが入ってくるんですよ、別にその逆に言ったら参政党が悪目立ちしてたら、うちうちの揉め事とかめちゃくちゃありますよ、どっかの政党に負けず劣らず結構ありますけど、けど
さっきまで冒頭寝てたやつとは思えないぐらいだって饒舌になってきました
、いや
本当にね、
けど、そういった発言だったりとか、その世界を揺るがすような発言 見してるのってじゃあどっちなんですかって言ったら間違いなく参政党さんの方なんですよね。
ああ、
はい、だから、
まあ、だからそういうくだらぬ 悪目立ちではなく正しいことを言っていたら、まあ、それで評価されるのだという、
はい、そういうことですね、はい。
まあ、だからこの片岡凛さんですけど、はいはい、まあ、私もツイートで情けは人のためならずと、そのまあ高齢だって典型的な例だというようなことを僕はつぶやいたんですけど、なかなかさすがにやっぱり今はもうだいぶねこの情けは人のためならず言葉の意味を分かる人の方が増えてきて、かつてはまるで違う意味で取ってる人が多くてですね、その情けを人にかけるというのはその人のためにならないというふうに思い込んでる大バカ野郎がいっぱいいたんですけども、これは基本的に、ね、人に情けをかけることによって回り回って巡り巡って自分のためになるんだよっていうことで情けをかけなさいっていうことなんですよ。でそういうようなまあ思想考え方をきちんと貫いておけばいつかは必ず自分も助ける。だから私なんか今そう思ってますよ本当に。いろんな人に情けをかけ続けてですね、まあこの前島和樹君とかにですね、もう数々の情けをかけてきたわけで、今その恩返しをね、徹底的に今利子をつけて返してもらおうという、はい、ところでありますね。
なおさらね60代満喫プランに関してこう力を入れていかなければいけないという最中でございまして、はい、
非常に恐ろしい
食い倒れ、やっぱりね大阪で食い倒れしていないっていうのはやっぱり問題だと思うんですよね。
大阪で食い倒れてるやつってあんま見たことないですけどね。
でそれの第1号に猪木田さんになると。
いやいや嫌ですけどね。木田さん、この優しい若手女優さんのこの気持ち、こういったのっていうのはやっぱムカつきますよね。
なんで私ちょっとよく分かんなかったんですけど、
はい、
これ結局そのタクシーの定年退職された方にメモを渡したことによってどうなんか、まあ、巡り巡ってなんか来たってことですか？
だからこれ何にもできないけどともかくメモ帳にお疲れ様でしたと書いて、でそこに自分の名前を、まあ言ってみればサインですよね、書いて、で今私は無名ですけれどひょっとしたら数年後有名になってるかもしれませんので捨てずに取っといてください、その時にひょっとしたら何か価値のあるものになるかもしれませんよと。でともかくまあその価値のあるものにするために私も頑張ろうっていうことで、その頑張ろうって一言で結んでいるツイートのようなんですね。でそれがこう出たら、まあ、非常にその、まあ、その言葉の優しさというか行動の優しさっていうものに触れた、人たちが次々にいいねを押したりリツイートをしたりとかっていうことで、あっという間にその、まあ数百万という再生をこう、まあ、バズってるわけですよ。でそれによってそれまでこの片岡凛さんという人を知らなかった多くの人々が、あそういう女優さんがいるんだなっていうことを当然認識する。で当然それを見る人は一般人だけじゃないので、いろんな番組のプロデューサーであるとかそういうディレクターとか監督とかそういった人も当然見るでしょうから、でこの子はどんな子なんだろうって興味を示しますよね。でひょっとするとこれがきっかけになってこの人が本当に有名になって、そしてその運転手さんがゲットしたそのメモ紙が価値のあるものに変わっていくかもしれないっていう、なんかちょっとしたまあその、まあ、夢物語がこう想像ができるというところが、まあ、いい話ってことになってるんだろうなとは思いますけどもね。だからまあこの話に悪者はいないわけですよ。で悪者は、まあ、悪目立ちしている某政党であるということを前島が言えと、私にさっきからずっとカンペが出てましてね、
出てませんからね、
悪口を言えというふうに今言われたので、ね、今言ってみました。
確かに
人に優しくない人はダメですよね。
まあ
そうですね、
思いやりがないとか、あと言葉遣い、トーン一つだけでも全然違うんですよね、言葉の内容も。
やっぱこうクソとかクソ野郎とか、鬼とか犬とかっていう人とか、
それ単語はもうあれですけど、 言葉尻だったりとか、イントネーションとか、もうそういうのでもう全然変わりますからね、その人の感じ、
じゃあ普段はあれですよね、こう電車の中で木南英子さんが、なんかこのお前食い、撃ち殺すぞこらとか暮らすぞこらとかっていうような語尾がやっぱり、
だから撃ち殺すも暮らす
ぞ
も言ってない
し、あれですよね、いつもなんか熊本 の, あの路面電車の扉蹴ってますよね、なんか持ったら
あ、それでこの間あの脱線したんです。
脱線まで行かないですよね。
もう最近ちょっと脱線したり事故が増えてるのはそういうことらしいです。
なんかね、あの
機嫌が悪い、なんか多いらしいですね、事故が
増えてんだよ、なんか、
まあ、ねえ、なんか知らない、
実際にね、まあまあということでございまして、はい、本当にあのまあみんながね、こういうあのちょっとした思いやりがあると本当に、ね、まあいい社会になるんですけども、本当にあのね、自分たちの、ね、仲間内だけを守るために、ね、本当に汚いことをやるような人たちのような、まあそういう真似だけはしたくないなってことを僕も今思った次第です。続いてのお便りはこちら、東京都中野区からいただきました。46歳自営業、ラジオネーム、お茶でよければ飲み放題。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変です。子供がいる世帯約983万世帯、過去最少だそうです。で、一人暮らしは過去最多というデータが発表されました。この国は滅びますねということでいただきました。これはあの TBS が報じたニュースですけれども、去年の一人暮らしの世帯の数が過去最多となった一方、18歳未満の子供がいる世帯数は過去最少となったことが国の調査で分かりました。厚生労働省の調査によりますと、一人暮らしの世帯数は去年6月時点で1849万5000世帯全体の 34% を占めておりまして、統計を始めて1986年以来過去最多となりました。また一人で暮らす高齢者は855万3000人で過去2番目の多さとなっています。ちょっと減ったのは何ですかね、 COVID-19 ですかね。なんかありそうですね。で、一方18歳未満の未婚の子供がいる世帯数は983万5000世帯で過去最少となりました。厚労省は少子高齢化が進んだことや未婚率の上昇が影響していると考えられているとしています。さらに生活が大変苦しい、またはやや苦しいと答えた世帯の割合が前の年よりも8ポイントほど増え 59.6% になっています。一人暮らしの前島和樹さんです。あと何年ぐらい一人暮らしを続けようと。
何年昼かですね。
いや、これからまだね、あと100年ぐらいは生きていただいて、
100年ってもう126、7ですよ。
あなただったら生きそうだね。
もう死にたいですね、それはね。
まあまあ、その会社での あの劣悪な労働条件によって吹き出したなんかガスか何かで死ぬという事故死っていう可能性はある。
まだガスは漏れてないですね。
ああ、じゃあもうすぐですね。
いやおかしいです、おかしい。
昔からヒヤリハットって言うんですけどね、もうすぐ来ますよ、でかいのが。
あのね、でもね、一個思うわけですよ。多分ね、仕事の内容的にはね、前前職からしんどかったけど、まあ、それとも前職よりかは、多分ハードになってるはずなんですよね。
前職っていうのは政治関係のところです
か。どこと言わないですけどね。
で、大石明子事務所ですね。
ただね、はい、メンタル的に、今の仕事のめっちゃ楽しいというか、やりがいがあるわけですよ。で、なんでかなとか思ってたら、やっぱりね、その上の人がですね、やっぱりその言葉がけですよね、なんか頼りにしてるぞだったりとか、いつもありがとうだったりとか、そういった言葉をやっぱりこう頻繁に投げてくれるわけですよね。
それで騙されてるのね。
いや、全然何が言いたいかというと、いや、いいんですよ、それが、真とか嘘かなんて、いいんですけど、それでもやっぱりそういう言葉をかけてくれるっていうのは、やっぱりすんごい、その、なんですかね、やる気だったりとか、そういったものを、
モチベーションが上がると
。そうです、モチベーション上げる、すんごい力になると思いますし、まあ、ただそれもお金かかんないじゃないですか。まあ、でもう嘘でもいいからそういうこと言ってくれると、やっぱりもっと答えたいだったりとか、そういうふうになるんで。
そういうのはなかったですか。西中島の
あのね、なんか
広北ビル2階は
広北なんですかね、広北なんですかね、
知らないです、西中島は。
いいですけど、 あっこはね、はい、もうなんかすごいですよね、なんかもう
そうですか、
もうなんかね、
ブラックなところだったようですね、いろいろと、しまいには吊るし上げっていう、はい、
なんてなんですかね、衆議院選挙前までは
よくわかりませんけど大変だったと思いますけどもね、まあこういうことで一人暮らしが増えているということですけれど、どうですか、三重さんはどういうふうに 見ますこれ。
はい、
一人暮らしが増えているという、
一人暮らしが増えている、まあでも今ね、女性方もなかなか結婚されな、30過ぎて されるっていう方が、
まあ、多いですね。
ね、もうね、は
い、
もう
晩婚化が進んでるという。
そんな昔なんかクリスマスイブとかなんかそんなね言葉あったぐらい。
クリスマスイブ。
イブじゃなかったっけ？ケーキ？クリスマスケーキやったっけ？売れ残り、なんか25だったら売れ残りとか。
あ、なるほど、
そう。なんかそんなに言われてたのにね。もう今ゆっくりなんで、だから長く一人暮らしされる人も多いじゃないですかね。
あ、木田英子さんはなんか100人ぐらい手下を従えて集団生活をしてるそうですけど、いかがですか。
なんか集団生活にどういうこと。
いや、こう100人の手下をこう従えて、竜田山で籠城してるという噂を聞いております。
いやいや、それはいいんですけど、でも、はい、ほらやっぱり何ですか、一人で生活するのもやっとじゃないですか今。結婚して子供を産むって言ったらやっぱりそれだけね、お金もかかるし、
過酷です。
こう今後のその目処が見えないじゃないですか、先行きが。そしたらやっぱり結婚もしないし子供も産めないし、やっぱり政治が悪いでしょ
う。
やっぱね、そのなんかね、金がね、その収入がまあ減っている、その全体的にこう落ち込んでいるっていうのは事実そうなんですけど、僕はそれだけじゃないと思うんですよ。昔例えば終戦直後とか、そっちの方がよっぽど大変で金もなかったわけだし、食い物もなかったわけですよね。でもすぐにこうベビーブームが起きたわけですよ。でそれはやっぱり人間同士そういった形で結びついて家族を形成していくっていうことに対する欲求、これ自然な、僕は自然の摂理だと思うんですけど、それをあえて選択しない理由がこの社会の中に渦巻いていると思うんですね。でそれはそのお金の問題は確かにでかいけれど、もうそれだけじゃなくて、もう今社会のいろんなこととか混沌としても未来がまずないですよね。貧乏でも未来があるならまだなんかこう頑張ろうって気になるんだけど、今もうなんかとりあえず食っていけりゃいいかと、自分だけ食って死んでいけばいいかみたいな、そういう諦めがどうもあるような気がして、でもそれに抗っていきたいっていう人もいるわけですよね。そういった人たちが政治の中にこういろんなメッセージをこう持ち込んで、もっとより良い社会づくりっていうことをやっていきたいって考えてんだと思うんですけど、でもそれもなんかやってるやつらが本当に中途半端なやつらが政治をやってたりして、それで絵空事みたいに見えてくると、もういいやっていうことで、まあ本当にもう何のために生きてんのかねっていう風になってる人も多いかもしれないですね。前島和樹さんは早く結婚するという、ことですね。
もうですね、で例えばですけど、はい、いや、いいんですよ、共働きが当たり前っていう時代にね、
はい、
もちろんそのなんか専業主婦になりたいだったりとか思う方いらっしゃるじゃないですか。で、もちろん共働きしたいんやったら、いいんですよ、それはお互い の意思なんで。ただそのなんですかね、結婚するにあたってね、私はもう専業主婦になりたいんやっていうような希望に関して、その選択肢すらねないような状態で、どうやって結婚させるんですかと、するんですかと、なんかね、多分ですけど、家族持ったりとかしたら最低でもやっぱり手取りで30後半から40ぐらいはいるんじゃないかなと思うんですよ、月ね。
まあまともに生活するんだったらそれぐらいいるわね。
ですよね。で、今って多分役職ついてもなかなかそういうのっていかないじゃないですか。
いかないですね。
はい、無理でしょう。
まあ一部のその上場企業とかは別だけど、
はい、っていうのがあって、じゃあちょっとね、その無責任に、そんな収入もないのにね、なんかこの結婚するとかしないとか、そういったのってやっぱ言えないですわね。
あと、まあその まあ仮に共働きで結婚したとして、うんうん、なかなかそれじゃあ今度子供ができて、うん、ね妊娠してじゃあ会社休めるのかとか、うん、その辞めざるを得ないとか、うん、そうすると当然その分収入がドンと減るわけでしょ。そうするとやっぱ不安感が大きいですよね、うん、だからやっぱ、うん、本当にこの国というのはもう何をもうこういうもう瞑想もいいとこだ。
いやだから、ね、うん、都知事選の話になりますけど、玉亀さんが言ってたようにね、子供1人目100人で 100万円、はい、で2人目200万円、はい、3人目、
それあれですよ、日本アジア党のパクリですよ。日本アジア党の方がそれ10年前から言ってますよ、
はい、でも、はい、あれぐらいのことやったら、はい、確かに増えるわなと思いますよね、
はいはい。もうねやっぱね今一番いい政党はね、うん、日本アジア党だというふうに思ってますけどもね。でまあでもまあ無党派の、うん、今宴が間もなく開かれようとしております、うん、4月14日、うん、ね大変なことになりますね。どこであるのか楽しみですね。もう本当に本当にすごい。
ほんまにここであるんですか。
そうですよ、もう申し込み済みですから、もうちゃんと予約してしまして、お金も払っちゃいましたから、
ほんまにすんごいいやらしい場所にね、
はい、本当にね楽しみです。
性格がひん曲がってるからようなね、
ひん曲がってるんです、本当に、ということでございまして、どこであるんでしょうか。では、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ、
こちらは三重県津市からいただきました。45歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード。
ございます。
ありがとうございます。
たたた大変です。何をやっても支持されない岸田総理が月刊誌のインタビューでならなんと、今後は決めたものを国民に伝える力が求められているとの認識を示したそうです。それ以前に政策や指導力が欠けているのが問題ではないかと、ということでいただきました。まあ先ほどの話じゃないですけど、まあ、この人の舵取りによってですよ、もうちょっといい国にもなっただろうけれ どこの人が総理になってからもう何年経つんですか。もう3年近く経つでしょ、うん、でもう本当悪くなる一方っしょ
ですね。
でその割に海外に出かけてはお土産をたくさん持ってってプレゼントして、本当に大盤振る舞いをする人で、で国内のいろんな問題ではものすげえケチな渋沈な政治をやっているわけでありますけど、どうなんですかねこれね、うん、でこの記事はですね、月刊誌ボイスのインタビューだそうです。で今後は国民に伝える力が求められていると話しまして、発言力の強化に意欲を示したと。で岸田総理は総理大臣に就任して以降、聞く力に加え結果につなげる、決める力も重要だと意識してきたと振り返った上で、今後は決めたものを国民に伝える力が求められているとの認識を示します。与太郎ですねこいつ、 その上で、政治家として進化しようと精進しているところだ、もうこれ以上進化しないでほしいですね。悪い方へどんどんどんどん進化してる。また4月にアメリカの議会で演説したことに関連して日本では総理がこれがやりたいんだという思いを語れる場所が少ない、場面が少ないと指摘した上で、工夫して国民に様々な形で発言していきたいと述べ、発言力の強化に意欲を示した。政治評論家の前島和樹さんです。
いやもう全てが違うんですけどね。発言する場なんて一番あるじゃない、あるわけじゃないですか。
例えば総理記者会見ってやろうとすれば、場合によっちゃ各局生中継入れますからね、はい、そういう存在ですよ。
で決める、何を決めてきたんですか。増税しか決めてないでしょ。
増税とか、ちょっとだけお金を配るとかっていうことだけはね、
あと自分で自らね、
電気代にちょっとだけ下駄履かしてくれるとかっていうのはやってます
よ、ね、はい、なんかそういうしょぼい、ことは決めてるみたいですけど、
抜本的っていうか、その根本、根源的なものは何一つやってないと思うんですよ。
だからほんまになんか、安倍晋三がやった10万円給付みたいなことをね、一発でもやれば支持率って多分ひょいって上がると思うんですけど、
でもできないでしょ。しないでしょ、これ。
しないでしょ、ね、
とにかくケチだもんね、これですね。
だって定額減税で4万円出せるんやったらもうプラス6万円出してやれやと思うんですよね、
だからそういう、こうなんか大胆な施策っていうのは一切この人はやらないよね、
はい、
なんでだろうかっていう、やれる力もあるし、その時の予算もあるはずなんだけど、しないっていう、はい、何もしないっていうことで、要するに、まあ言ってみれば、例えが悪いかもしれないけど、クラスの中でいじめが横行してるのを、その積極的に加担はしないけれど、ただ単に傍観しているっていうやついるじゃん、
はい、
それと同じぐらいひどい。この人何にもしてないもんだから国がどんどん悪くなってるっていう、だから本当の意味でのリーダーシップを発揮して、きちんとした施策を次々に打ち出して、日本国民、国民の生活レベルを本当に上げるってことをやれば、確実に支持率はこれこそは回復するんですよ、でそれをやらないっていう、だからそこができてないから、いくら発言力を持とうが何をしようが、それは無理ですよ、この人はね。そんな岸田総理のブレーンをやっているというキラウェイ優子さんですけど、いかがですか。
でブレーンはやってません。
はい、
はやってないです、はい、
ブレーンはやってない、
うん、
ね、うん、で、どうしましょう、
どうしましょう、はい、いやいや、解散してほしいですけど、ね、
解散を、
はい、
選挙だと、
うん、
はい、うん、で、岸田さんもいよいよ衆議院選挙に
打って出る。いや違いますけど、でも、だって何かプラスにな、国民にプラスになったことってありました？
ありません。
ねえ、そうですね、
マイナスだけです、
うんうん、ええ、ですよね、ええ、だから何もなんか国民に何かそういうほら、何かやりました、何か影響を受けました、うん、いやありがたかったですっていう声がですね、うん、聞こえるならまだしも全くないですよね、うん、全く恩恵とか何も受けた記憶がないですね、
うん、あとね、その恩恵すまがしいんですよね、そのなんか定額減税に関しても、なんかその給料明細に書かないと違法にするぞだったりとか、やかましいわけなんですよね。、うん、
まああとどれだけこの人の政権が続くのかわからないですけど、ただまあ次のね、受け皿となる人はどなたなのかっていうんで、
もう自分、ね、あと一回司馬さんにやらせてみて、はい、それでも無理だったら、ええ、それこそもう政権交代、自民党自ら、
うん、
政権を降りるんで、どっか誰かさんやってくださいぐらいのことしないと、
うん、
もういけない局面に来てるんじゃないかなと思ってますね、
うん、もう、まあ、当にその局面ではあると思うけどね、
はい、まあその点だから都知事選って面白いのが、その今でその小池都政じゃないですか、
はい、
で今かなり圧勝は厳しいやろと、
うん、まあ、だいぶ蓮舫がこうだいぶ押してきてはいますけどね、
はい、うん、だで今石丸さんと蓮舫で、
うん、
2位を争ってるという状態 で、う
ん、
で
例えばここで石丸陣営が降りるなんてことはないですかね。
自分ね、蓮舫さん降りた方がいいと思います。なぜかって言ったら、無党派層は、うん、蓮舫さん2割なんですよ、
うん、
で石丸さん3割なんですよ。
ああ、
でやっぱり蓮舫さん申し訳ないけど左の色が強すぎるっていうのがあって、まあ、保守層に響かないっていうのと、うん、どうしてもその政党色が見えるっていうのがあって、うん、それはね政策とかで言ったらちょっとあんまり嫌な匂いはしないですけど、うん、けどその今回の選挙に意味を持たせるとすれば、だから自分的にはその政策で言ったら玉亀さんとかがなればいいと思うんですけど、ちょっと厳しいんじゃないかなと、
無理だと思います、
はい、うん、思うんで、うん、でそういうことを考えるならばやっぱりその結局は、まあ、小池蓮舫この二人ですね、うん、政党の色がすごい強い、自民党だったり公明党だったりとか、うん、立憲だったりとか共産だったりとかそういった色が強いじゃないですか、うん、だから政党政治対その石丸陣営というか、石丸さんって別にその特にあまり政党色ってないじゃないですか、うん、だから裏になんか維新の家系がどうのこうのって言いますけど、まずそれっていうようなその何ですかね、確かに親和性はありますけど、かつてそんな思いっきり結びついてるわけでもなく、うん、どうなるか分かんないですけど、だから結局は今のその都知事選のことに関して意味をつけるとすれば、政党政治を続けるのか続けないのか、うん、例えば小池、うん、都政が続くとしてもね、例えばですね、これ2位が石丸さんやったらちょっと変わりますよ、
うん、
と思います、
うん、
はい、
という、前島解説委員の解説でした。そして、東京都知事選挙に立候補している木田英子さんですけど、いかがですか。
いません、してないですけどね、もう明日ですよ投票日。
ああ、明日っていうかこれはもう今日が、
ああそうかそうかそうか、そうですね、今日、はい、今日ですよね、
はい、
いやでも票が割れすぎるので、
はい、
やっぱり勝つのはあの人ですよね結局。
うん、
だから、
うん、
1対1の戦いだったらなんか分からんでもないですけど、
だから石丸さん
持ってくるですよね、
石丸さんと小池一騎打ちやったらどう、怪しいですよね。
まあでも小池の方が強いと思うよ。
そうですか、
うん、やっぱり石丸はちょっとなんかこうどうしても弱さがあるっていうの、俺完全に支持できないね俺は。うん、やっぱなんか論戦のなんかこうなんか稚拙さが俺前から気になってるんですよこの人の。
ああ
、うん、面白いとは思ったけど、
はい、
なんか途中からちょっと飽きてきたな。
いやそのメディアのそのなんですか、情報発信の力って言っても一番他の陣営の中でも、
うん、
多分ピカイチだと思うんですよ。
ああ、
その情報の扱い方に関してね。
なるほど、
発信能力っていうか、まあある意味ちょっと見える顔してくれるんじゃないかなって思ったりして、
うん、まあともかく都知事選挙どういう風になるでしょうか、本当に皆さんお楽しみにしていただきたいと思いますが、うん、続きまして福岡県宮間市からいただきました、48歳団体職員、ラジオネームクイズオペラ座の夜。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
去る7月1日に公開されました2023年分の国会議員の所得などの報告書、与野党10党首、まあ、10個の党の党首の所得を比較したところ、第1位は岸田文雄自民党総裁、3875万円で3年連続のトップだそうです。おめでとうございます。
ああ与党やったらまあね。
そして第2位は参政党、神谷代表、2648万円、今回講演料や著書の印税が494万円に上ったということで、まあ、見事2位に、入ってきたと。
そんなもん買ってるんですか、
ね、そして3位は、教育無償化を実現する会の前原誠二代表、2386万円。
そう。
そして第4位、
はい、
なんと、はい、令和新選組、山本太郎代表、2246万円、堂々4位に入りました。そして、5位は国民民主党玉木代表、2169万円、次いで第6位公明党山口那津男代表、2129万円、そして第7位は日本維新の会馬場代表、2074万円。さあ前島君ぶった切っておくれ、いただきました。
維新身を切る楽曲やってるんじゃないかっていうような感じに見えますけど、
いやいいっすね、 山本太郎代表堂々第4位、
そこだけ積極財政なんですね。
積極財政ですよこれは、 これだけ金を集めることに成功しております。
ちょっとね、はい、あの見方変えると、はい、あの議席数、
はい、
そうのね、
はい、
議席数で、だから割るかなんかした方がもっと分かりやすいんじゃないか
と。議席数で割ったら岸田さん意外と下になっちゃうんですよ。
ですよね。
それはもうあの人数多いです
から、ね、ただその政党交付金とかって議席数によって出るわけじ
ゃないですか。だからこの第2位参政党神谷総平は結構なもんだと思います。
結構儲かってますね。
それはまあ、それで教育無償化を実現する会前原誠司、これ何人いるんだここって
大体。あれもだいぶ割りましたよね、国民主党の。
だよね。
はい。まあまあそれは分かりますよ。
で山本太郎代表、
金あるやん。
2,246万円。
いいです。で収入でしょそれ。
所得などの報告書
ですよね。
収入です。
これって、例えばですと自分の政治団体に、7,000万。はい、っていうのは入ってないわけですよね。
ああ、まあそれ7,000万って数字が出てますね、なんかね、太郎
さん、
ね、
っていうことは、収入で言ったら
分かんないけど、これがどういう数字なのかまだ俺も精査はしてないけど、決して潤ってないわけじゃないですよ。
はい、
で出ていく金もそんなにすごいことやってるわけじゃないから、はい、でやっぱりさっきなんだ、江ノ原サタデーでも言ったんだけど、はい、令和新選組でこの、まあ、1年ぐらいで、はい、格段に良くなってるもの、これは何かというと、はい、生配信の画質、
はい、
カメラが良くなってる。
どうでもいいです
もうそれぐらいですよ、
はい、
もう他は全然どちらかというとレベルダウンしてると、はい、特に制作やら何やらに関してはもう完全にレベルダウン、パワーダウン、
ね、
スーパーダウン、ま
あ、レベルダウンっていうか、左に傾きすぎてるっていうのが、
それでもう傾いて沈没しつつあります
ね。そうですね。
さあ今のこの各党首の収入、これに関しまして、非常にこう憤っている木田上優子さんです。
いいですよね、何千万もやってって思いますよ、ね、
しかもあれでしょ、
はい、
どっかの党の場合って、
はい、
代表が3人もいるわけですから、
はい、
これ単純計算したら、
はい、
すごいんじゃないですか。
結構なもんですよ、
はい、
特にもう一人の方の大阪のなにわのおばちゃんの方は、はい、印税もありますからね。
ですよね、
ええ、
いやもちろんその代表にもありますけど、
あ
東京の、
マシュマル、そこにはそのにわかせんぺいがあるんだけど、
はい、
ここが、
はい、
ちょっと開けてみてください、
もう知ってますよ、中身も、でもね、自分ね、見るのも嫌ですけど、もう
本当に嫌そうな顔してますね。
でもね、自分もらったわけですよ、この本ね、
維新嫌い、
はい、売ってないですからね、ちゃんと
これね、さっき江ノ原サタデーで、はい、希望する方1名の方にこれをプレゼントしますっつって、はい、ただし着払いでっていう
自分ね、やっぱりどんだけ悪い人でも、
はい、
やっぱりこのまあ、ある意味本はやっぱりそれはいろいろあると思いますけど、
はい、
配るようにもらったりとかすると思いますけど、はい、まあ、それともやっぱり善意でもらったものに関してね、
まあ物は物ですからね、
やっぱりその善意をなんか利用してなんかその打ったりとかね、
はい、
するっていうのはでも違うかなと思う。
いや、もらったものならでしょ。
あ、そうです、
これを俺自分で買ったから。
あ、それはいいと思います、
はい、
自分はその未だに施設に置いてますけど、
あ、
まあ中身に、
いや、いいですよ、私3冊もあるんだから、いらねえよ、
大ファンですね。
いや、もうで電子版だけ取っときゃいいよ、もう、リアルにこのマテリアルのやつはいらないもん。
活字は、
え、
自分なんかね、ああ、そうですね、うん、
ああ、何、紙じゃないと嫌だ、
なんかね、
意外と自粛さいこと言うですね、まあともかく、このような形で令和新選組山本太郎代表ね、お金をくれと言ってたね、消費税廃止っていうのが、こんなふうになっているという。
消費税廃止の前にあんたらはまずあんたらだけ所得税、
すいません、誰か金婚っていうのやめてください。
あ、私です、すいません、
ということでございまして一旦 CM に行きまして、この後は、パラキル、今週はえのき塾の PR をさせていただきます。一旦 CM です。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。 歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説。右翼敵屋のデータも網羅。血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に週刊ヤクザデータファイル。創刊号は特製杯がついて560円。
究極のエコロジーを追求した未来志向のフォルム、新たに開発した高性能水素電池と3次元インバーターが可能にした優れた静粛性、かつてないラグジュアリーな走りを実感してほしい。待望の復活、新型ケーニヒスティーガー。
静寂の中にいると走っていることをつい忘れてしまう。
新型ケーニヒスティーガー、今度の土日はお近くのナチスショールームまたはエレファント販売店へ。
世界のファッション、タマキン。
パラキルでございます。今週はえのき塾第3期熟成募集ということでお知らせをたっぷりとさせていただきます。いよいよ第2期の講話が7月いっぱいで、終了いたします。8月から、8月かちょっと分かりません、ひょっとしたら9月スタートにするかもしれません、うん、8月結構私もバタバタしてましてね、うん、なので9月スタートになるかもしれませんが、それはまたあのご案内させていただきますけれども、募集を開始いたします。第2期に行いました、まだまあもちろん終わってはいませんけれど、今までやりました講話を振り返って皆様にご案内をしますと、まず今回第2期は2月7日にスタートいたしまして、第1回の講話、ぼーっとしない生き方というのをお話をさせていただきました。バスや電車で移動中スマホに集中していませんかと。人を見ましょう、街を見ましょう、風景を見ましょう、そしていろんな掲示物を見ましょうという、そういったとこから新たな何か、発見があるはずですという、そういう話をまあしております。そして2月21日第2回講話は兵隊の気持ち、 AD の心理を考察するということで、まあ、兵隊と言いましてもあの軍隊の話ではなくて、まあ、いろんな現場で縁の下の力持ち、その本当に下支えをする、スタッフ、その人たちの存在がなかったら何も進まないわけですよね。でそれに関してそういった人たちが今どういう気持ちで働いているのか、どういう気持ちでそのモチベーションを上げようとして、さっきも、まあ、前島君が優しい言葉をかけられたら、まあ、モチベーションが上がったという、まあ本当にあのもう安いですよね。で、
あのね、優しい言葉とかじゃなくて、承認欲求やと思うんですよ。なんか自分はこの会社の役に立っているんだったりとか、なんかそういうなんかある意味責任を出してくれるだったりとか、まあ、そういうようなあのポテンシャルっていうか、飛んでますね。なんか そういうふうな、 なんかその、ポテンシャルを持ってできるような、まあ、環境整備だったりとか、そういったのが大事なんじゃないですかね。
まあ、そういうのも含めてお話をさせていただいております。そして3月6日はグループ講話を行いました。まあ、あの第2期から始まったんですけども、まあ、塾生全員参加という形で、まあ、全員っていうのは、まあ、実際あの揃わないことがあるので、欠席の人もいましたけれども、何人かでいろいろとこうディスカッションをするということで、今回は、防災についていろんな話をしました。で、まあ、もちろんその災害体験者、そうでない方もいるわけでありますけども、そういったそれぞれの思いというのをこう、まあ、話を出しながら、まあ、ああでもないこうでもないという話をこう展開するということでした。3月21日は第4回変わり者とズーズーしいやつ。まあ、世の中変わり者と言われる人の中には、物事を推し進める上での起爆剤や推進力となるポテンシャルを秘めた人がいます。まあ、あの前島和樹さんなんてのもその一人かもしれませんね。キラウェイユコさんもひょっとしたらそうかもしれません。一方この真逆、破壊者、破壊神いますね。世の中に最後に勝つやつはどういう人だろうか、 ズバリズーズーしいやつなのかどうか、そういった話をしておきます、しております、4月3日は第5回、講は下手な広報、うまい広報、まあ、PR の仕方のうまい団体、個人、そういったのも含めまして、うまい下手、どういうところにポイントがあるのか、まあ、あの広告用語でアイドマっていう有名な言葉があります、AIDMA のこの頭文字を取りました、アテンション、インタレスティング、インタレスト、そしてデザイア、そして、メモリー、アクションというね、この、頭文字を取ってアイドマで、さらには電通がそれを改良いたしまして作ったアイサスというのも出てきました。まあ、これは SNS 時代ということで、 SNS をまあ使った、ユーザー自らが検索し、そしてそれをまあ広めるというような、まあ、あの広報のプロセスなんですけども、そういったものなんかも踏まえた話をさせていただきました。で、あと、まあ、第6回講話がグループ講話、まあ、テーマはお花見。これ、花見じゃなくて違う話をしたと思います。で、第7回講話は、日本の放送メディア誌、5月1日にやりました。で、8回もメディア誌のその2、やりました。で、第9回講話、沈黙の日本史、明治維新直前の日本と、まあ、維新後の日本、こういったものの話をさせていただきました。で、先日7月3日は第10回講話、榎木田新右衛門の失敗、まあ、これはあのいろんなね、私は数多くの失敗談がありまして、というのはあのいろんなの成功者の成功例というのはいろんなビジネス書たくさんありまして、堀江門のなんとかとかたくさんあるわけですけど、あれ読んだからって全然役に立たないんですよ。そんなね、同じ成功例なんてまずないわけで、でむしろ人の失敗を聞いた方がプラスになるだろうという。
お客様失敗って言ってもなかなかマニアックな、あの失敗ですよね。つい最近で言えばね、
その話もしてますよ。
2021年ですか、大失敗はね。
ただね、これね、本当はね、もっといっぱいたくさんの失敗の話するつもりだったんですよ。この日私ちょっと熱が出ましてね、歯抜いた後で、あのこれでぼーっとしながら喋ってたんで、なんか結構いい話を喋ってしまいましてですね、ちょっと自分では不本意なんですけどそしてまだこれやってませんが、第11回は7月17日で神々の黄昏、これあの第1回講話でも非常に好評だったんですけれど、科学の進歩によってその神様の領域、信仰の領域、これが確実にまあ狭くなっていると、神様の出番がどんどんどんどんなくなっているという、そういった話をまあしながら、科学というのがどういうふうに 人間に役立ってきたのかというのと、まあまあ公と財、これについて話をしていくと。で、第12回はグループ講話、3回目のグループ講話を行う、これでまあ締めくくることになっております。テーマは常識を疑え、歴史認識から、あるいは料理の手順、例えばサーシースーセーソーなんていう手順ありますよね、ああいったもの、常識や定説、そういったものは本当に正しいのか、そういったものをちょっとこうメスを入れてみようという、そういう、まあ、まずは疑ってかかれっていうことですね、そういう話です。で、を進めていこうということで、ございまして、これは全12回、半年にわたって進めてまいります。今度の第3回のえのき塾は、まあ、基本この流れでいきますけども、いくつかあのテーマを変えていったり、あるいはちょっとこうあの内容をいじったりっていうことは当然していきますので、この通りにはならないと思いますけれども、まあ今後こういう展開をしていくということになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして現在早割ということで、7月10日までにお申し込みをいただきますと、受講料25,000円が、なんと今回は出血大サービス2万円で、
あれまた早割り、なんか日付がおかしくないですか。
この間7月5日だったんですけど、宣伝が足らなかったんで7月10日に延長になっております。
じゃあお給料日20日ですけど、
いや別にあのその10日までに払えってことじゃないので、申し込みです。
そうですか、やったら大丈夫ですね、
だから7月10日までにお申し込みをいただいたら2万円で、あの受講料を、
そこ大事じゃないですか。
そこ大事です。だから、耳を揃えて10日までに払えということじゃないので、 あの払っていただくのはもうちょい先で結構でございますよ。
そこはちゃんと言っとかないと、
ええ、うん、まあ、多分まあ、 あの月末までに払っていただければいいかなぐらいのつもりで、あの、まあ、考えております。
出世払いでも大丈夫と。
それはダメです、はい、ということで、まあ、あのすいません、その袋ちょっとうるさいんでよろしくお願いします。ということで、皆さんからのご応募をよろしくお願いいたします。はい、もうあのさすがにあの第3期となりますと、まあ、あのいろんなあの、まあ、こちらの方もやり方がだんだんつかめてきたといいますかね、そしてあの第1期第2期とずっとあの継続して参加していただいている方もいまして、で、この講座をね、この何回もこう受けていただくということで、まあ私としてもですね、毎回同じことをやれなくなるわけですよ。ネタをちょっとずつ変えていかなきゃいけないっていうのがありましてね、そういう創意工夫もこちら必要になりましたので、本当にあの逆に私にとっても勉強になっているというそういうものでございます。えのき塾、人間力を高める私塾ということになっております。着眼力、発想力を磨いて人生を楽しみましょうというのがテーマです。神羅万象、花鳥風月、五感に届いた何かを起点に思考回路を動かしてみましょうというそういうこと、そして理屈を学べば、思想するものを思う、そういう力が身につきますよということになっております。ありとあらゆる物事が教材になってしまう魔法のカルチャースクールのようなもの、それがえのき塾でございます。どうぞ皆さん、ご参加いただきたいと思います。これもちろんこれネット講話になっておりますんで、もうあのどこにお住まいの方でも大丈夫でございます。もちろん海外の方でも全然 OK でございますので、
NASA の宇宙ステーションでも
見れればね、はい、見れるならどうぞ、ということで、皆様のご応募お待ちしております。7月10日までにお申し込みをいただきますと2万5000円が2万円で、お安くなっておりますので、どうぞこの機会にご利用いただきたいと思います。前回は2万1000円だったんですよ。さらに勉強させていただきました。生活プライス、
でもあれですか、
はい、
こう働きに行き出して、
はい、
ちょっと
余裕ができた。バーカ全然できてねえよまだ。大変ですよ今。
ちょっとは歓迎せなあかんなみたいな。
いやいや、
両親が
よりね、多くの方に参加していただければ、その要するにあの人数が増えればその分のスケールメリットがありますんで、あの
定額減税みたいな、
まあともかく、私どもは善意の私塾でございます。よろしくお願いいたします。7月10日まで、が早割期間になりますので、どうぞお早くお申し込みいただきたいと思います。お申し込みはまあまあこれサイトの方ご覧ください。えのき塾でね、 ibb.osaka/enoki/となっております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは木上優子さんから一言ご挨拶をお願いします。
私ですか。
はい、
あ、よろしくお願いします。
あなたももうね、もうあの毎回受講されてますよね。
してないです。
嘘でもしてるって言えやから。
だって正直だもん。
正直かわい
い、ということで。
そんな嘘を言っちゃいけません。
その通りです。
虚偽報告はいけません。
そうです。
CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口、いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン、三代目獄門組。
味の店探訪。 今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店平壌をご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店新市街の焼肉の店平壌をご紹介いたしました。
すみだ、
世界のファッション玉金。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとう
ございます。
先進国34カ国が各国の15歳を対象に3年ごとに実施している学習到達度に関する国際調査、通称 PISA と書いてピザというものだそうです。これで北欧の国フィンランドは2000年、2003年、2006年に1位から4位、まあ、要するに上位ですね、を獲得しております。でこれによりフィンランドは世界屈指の教育水準だと日本の教育界でもフィンランド教育ブームが起こり、大勢の人が取材や研修あるいは留学としてこのフィンランドの地を訪れていきました。それから20年が経過した現在、ピザの上位は日本を含む東アジア勢が占めており、フィンランドの学力は今全く歯が立たない状況となっているそうです。そして昨年フィンランド政府はこういうステートメントを出したようです。フィンランドの教育は失敗だった、我々はもはや最も教育の行き届いた国ではない、ではなぜ1位になれたのか、なぜ凋落したのか、その原因がわからない、と、もう実はわからないと公式に認めました。実はフィンランドがピザで1位になったのは、中国、台湾、シンガポールなど強豪国がまだピザに参加してない黎明期のことだったと。でフィンランドはピザで1位という文言だけが未だに一人歩きしており、今回の政府発表に至ったと。現在の立ち位置を明確にしたフィンランドの今後に期待したいですね、ということでいただきました。
まあでも自分の何なんですかね、足りないところを認めるだったりとか、ええ、
うう正直に認めてるのはいいんじゃないですか。
それはねすごい大事なことだと思いますよ、
ええ、これを何もしてませんとか大丈夫ですとか、うん、そうやって言い逃れているそんな団体があったりしますね。
ああそれはどこだか知らないですけど、
ああよくご存知のようですけど、
ええ、まあフィンランドね、今も教育水準高いは言いますけど、今治安がめちゃくちゃ悪くなってるらしくて、
フィンランドが、
はい、
それあれですか、移民かなんか。
あそうです、ええ、移民を大量に入れたことによって、ええ、もうね犯罪だらけになってるらしくて、
ああ
でなんかそういう教育水準も多分おそらくその調子やったらどんどんその子育てするような場合じゃなくなってくるはずですから、
うん、
またどんどん落ちるんやろなと思いながら見てますね。
ああまあなかなかねフィンランドっていう国と日本ってやっぱ離れてますしね、やっぱ北欧の国フィンランド名前は分かっててもね、そのまあなんすかその冬季五輪とかのねそういったところで選手がこういろいろやってくるっていうのはイメージがありますけど、なかなか何をやってる国かっていうイメージはないよね。
フィンランドだったらムーミンとか、
ムーミンね、
で、
まあ、トーベ・アンソンがあそこでまあまあいたということ、
はい、まあ、ムーミンね、自分のね会社のね人がね結構好きでね、研修の時とかねよムーミンの話されたんですけどね、
ああ、
まあ、ムーミンって結局その妖精じゃないですか、
でカバーではありません。
そうなんです。はい、でそれ以上でもそれ以下でもないんですよ。
ああ
もう生き物出てくるやつはなんか生き物だったりとか、そういうなんか結構雑という
か、ニョロニョロはアスパラガスではありません。
はい、なんかそういう何なんですかね、
ミーは時々ああいうのいます。
ああ、 なんか、まあ、みんなでワイワイしようみたいな。
ミート三村かと。三村はなんかミート似てないですよね、うん、
みんなでワイワイしようみたいな感じなのが、まあ、そのムーミンの世界観じゃないですか。
あ
で、まあ、そういう風にね、さ、理想ではそうかもしれないですけど、実際にそういう風にしようとして移民受け入れたら、結局そういう風になる、まあ、文化と違うわけじゃないですか。
はい、
はい、で、まあ、フィンランドで教育1位って言いますけど、はい、実はもう1個1位があって、
はい、
それが自殺率なんですよね。
あ、
世界で一番自殺する国っていうのが。
ただほら、そのあっちのね、そのまあ北欧の国っていうのは太陽の照射が非常に少ないでしょ。 でやっぱりそのうつ病になる人の数っていうのはやっぱ潜在的に多いと言われてるじゃないですか。
で幸福度高いって言うんですけど、はい、幸福度の基準っていうのも違ってて、
はい、
あのフィンランドの人の幸福度っていうのは、例えば生きてることが幸せだったりとか、はい、なんかそういったなんか存在するから幸せなんだみたいな感じの価値観で、じゃあ日本、うん、日本人の
じゃあ令和新選組みたいなもんですね生きててくれよみたいな。
日本人のじゃあ、はい、
今週はちょいちょいぶっ込んで
幸福って何やって、例えば、はい、美味しいもの食べて幸せだったりとか、うん、なんか贅沢出て幸せだったりとか、はい、そういうなんか生きてることプラスアルファ何かできてるから幸せみたいな感じの価値観なんですよね。でそこで幸福度っていうのは大きく変わってくる、まあ、基準がちゃうから、うん、だから幸せっていう一つの回答に対してもそのなぜ幸せかっていう理由が全然違うんで、だからフィンランドの方がそのハードルが低いんで幸せの、うん、だからその幸福度が高いっていうのがあって、まあそれ踏まえても、まあ、日本って多分どんどん押してると思うんですけど、うん、はい、
じゃあ前島和樹先生の幸せとは何でしょうか。
何なんですかね、うん、でもほんまに
アニメのキャラをこうめでている時
ああ、幸せですね。
ああ、
なんかね、その
完全に二次元コンプレックスに至ってますね。
あのね、ね、幸せってやっぱりね、その誰かに必要されるだったりとか、
はい、
まあ、そういったことが幸せなんじゃないかなって自分のその価値観の中にあるわけですよ。
あ、
なんかお前おってもらんでもいいよ、どっちでもいいよみたいな感じの、
はい、
やったらやっぱりね、ちょっと
それはそうですよ。そう言われたらさ、立つ瀬がなくなります。は
い、なんか生きてるだけで価値があるっていうのもなかなか難しいもんで、
はい、
生きてるのはそれは当たり前ですよ、
うん、
けどその生きてるプラスアルファ何かその人のなんか技能だったりとか、まあ、そういったものがあって、その能力が必要だからあなたにはいてほしいだったりとか、そういったことがあった方が自分はこういうことにつながると思うんですよ、
うん、
なんか生きてるからお前は幸せだみたいな感じのその捨て台詞みたいなことを言うのは、まあ、日本式じゃないなっていうのは思いますね。
木田英子さんが幸せだと思う瞬間ってのは何でしょうか。
食べて飲んでる時、うん、
食べて飲んで屁振ってる時ですね。
なんで屁がつくんですか。
こうやっぱ食った後に屁が出たらこう気持ちいいじゃないですか。
いや、屁は別にいいですけど、
ええ、
みんな出るもんじゃないですか、屁とかは。
ええ、出ますよ。
お仏とかは。
ええ、まあ、前島君は本当みんなの前で屁振るんで、非常に
ダメでしょう、それは。
評判が悪かったですけど、最近はさすがにあまりしなくなったですね。
ああ、多分ね、あれもね、多分食生活だったりとか、ね。
いや、そう、食生活じゃないと思うよ、あれ。あれ、モラルだと思うよ、あれ。
あれ、ね、なんか変にね、ガスが溜まるときあったんですよ。
ああ、
でやっぱり働き出してね、もうなんかもう
なんかヨーグルトかなんかと乳酸菌かなんかこう増えてんじゃねえの、それは知らんけど。
いやお前もう今ちょっとほんましんどくてね、なんかたまにご飯が食べれない時もあるぐらいですね。
はい、うん、とても信じられないんですけどね、その図体からするとですね、
今週はほんまにしんどかったです。
ああ、まあ、私もね、週4日ある期間に出向いているわけでありますけど、お弁当を私は持って行っております。
なんか最近あれらしいですね。
なんすか、
ちょっとお弁当が豪華になったっていう。
豪華になりました。
なんか今までその白米しかね、
はいはい、
白米でふりかけしかなかったのに、
はい、
なんとね、はい、ハムステーキが乗ってるんですよね。
違う違う違う、ハムステーキじゃない。ハムステーキじゃない。あの薄切り4枚パックのすっげえ ペタって向こうが透けて見えるようなハムです。ハムステーキじゃないです、ハムです。しかも薄切りたったの4枚の、
4枚で300円もする。
300円しないですね、100円ぐらいですかね。
100円の、
それだけです。おとといはちょっと変わりました、
うん、
ハムがちょっといいのがなかったんで、 うん、であのセブンイレブンの130円の、うん、あのおろしハンバーグっていうなんかレトルトパックのやつがあって、あ、それを買って、ボイルせず常温で。
最近セブンイレブン高すぎません？
でもまあその130円だったら別にいいけどね、
なんかそのまあローソンとかファミリーマートってまだ100円の商品とかで多いんですけど、ああセブンイレブンちょっとね値段の上がり方がねとんでもないです。
それはもうセブンアイホールディングスに言ってください。
あれはひどいっす、
はいはい、まあともかく私はそういう食生活を、まあだからなんかもう それでなんか全然俺は OK だね。ああただねあのやっぱどうしてもねなんかちょっと小腹が空くときあるんですよ、うん、でそれのためにね一応私デスク1台こうちゃんともらってるんですけど、ああ引き出しの中に
ゴディバのチョコレートがいっぱい、
うん、今アポロチョコがいっぱい入ってます。
ああこれはあれですか、誰かに対する、はい、皮肉りというか、
あそうです、ああ、はいはい、でアポロチョコと、あとココナッツサブレなどが入ってまして、
美味しいですね、
でこれでお茶を、お茶がまたね多いお茶が山のように入ってるんですよ、引き出しの中に。
なんか基本スーパー行くとね、500ミリのペットボトルね、
500ミリだと困るんよ、飲み切らないといけないから、だから500ミリリットルの普通 のやつなんだけど、はい、近所のスーパーで4本で280円だよ。
業務スーパーね、うん、1本39円です。
それでもあれで多いお茶なの？
多いお茶じゃないですよ、
オリジナルのプライベートブランドなの？
そんなねブランドのお茶飲んでる場合じゃないでしょ。
いや別にいいじゃないじゃあ今度業数行くよ、業数も近くにある。
でも業務スーパーでね買った
ほんとにね近くが便利でね、それでそのスーパーが4種類ぐらいある、うん、あそれとコープがあった近くに。
あコープって面白いですよね、なんか
コープが
一見高いように見ますけど、プライベートブランドを見たらなんか結構ちゃんとしたお金ない人でも買えるような値段、企画設定の商品って結構多いんですよね、うん、はい、まあ、またね商品の管理はものすごい厳しいです。冷凍食品とかでね、前そのコープのね商品とかね取り扱ったとこおったんですけどね。
あそうなんですね。
はい、まあその企画者がね、なんちゃら日露とね、なんちゃらサンフーズとね、なんちゃらつっていうね、ポテトのね、有名なとこがね、
はいはい、
入ったりとかね、はい、あとマーチとかね、
はい、
いろいろね、まあ企画者があったんですけどね、はい、一番商品の管理が甘いっていうか緩いのが、まあ、大黒天
ってこと言っていいのかわい。ラムーだぞラム
ーとかね、ディスカウント系は結構ね緩いです。ただコープとかコンビニ系はものすごい厳しくて、ね段ボールあるでしょ、段ボールにね爪のね小指のね、爪の跡ポーンとあるだけでね、全部返品で返ってくるんです。っていうぐらい厳しい管理で、まあまあだからまあ、かなり質はねいいものが多いですね、コープはね、はい、
ということで、コープについて語っていただきました、はい、いつもコープで買い物をしてるキラウェイクさんいかがでしょうか。
コープは行ってないですね全然
昔国分にあったろ。
国分
あ、ね、泉国分じゃない泉
泉は、うん、泉は分からんです。
あそう、もうあれないんじゃないかな。
コープのお好み焼きめちゃくちゃうまいです。
まあまあ地域によって違うからな、ね、まあということで、ございまして、さあ今日もお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間が近づいております。まず最初に手くれの方を申し上げておきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、 トロイの三角木馬以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオから今回も応援オンデマンド放送でお送りしてまいりました。血糖値が下がっておりまして、空腹状態でございます。さあ今日は何か知らないですけど、この後この G スタジオは、マツダプレゼンツの、なんか宴が行われると聞いております。どういう風になるんでしょうか、楽しみですけども、私は今から外出です。3時間ほどいなくなりますけどもね、ということでございまして、まああのいろいろとあの令和新選組関連のまあそこをこうまあめでるというか小バカにする番組、江のだらが大変ご好評でございまして、本当にあのまああの皆さんのなんかこう関心がそういった部分では増えてるのかなという気がしております。どうぞあのゲッセルの方のチャンネル登録も皆さんよろしくお願いいたします。徐々にあの令和新選組支持者の方々が音を立てて弾いていってるわけでありますけども、それに代わる新たなチャンネル登録、支持者の皆さん、支持者じゃねえや無党派の欄、で、応援していただいている皆さんに、支持していただきたいというのがゲッセルでございます。よろしくお願いいたします。さあそういうわけで、今日は前島和樹さんも非常にこう眠たそうなのか何かしらその割に喋り出すと饒舌になるという状況でしたけれど、いかがだったでしょうか。
ちょっと、はい、来週はちょっと今日よりかはいいようになっていることを願って、はい、終わりたいと思います。
三重さんは今日はどうでしたか。
どうでしたか振られると思えなかったけど。はい、楽しかったですよ。
そして、IBB 九州木田英子さん、
お疲れ様でした。
もう本番前はね、もう前島まだ来ないのかっつって怒ってましたね。
ほんまにちょっとねやばくて。もうはい、すいません。
ということで、今あっちのあのキッチンの方には松田さんが来てるんですかね。
今いない。
いやいや出てちゃう。ということでございまして、また来週です。元気にお会いできればと思っております。ごきげんよう。さようなら。